朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私畑潤のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。今から18年前の昨日6月13日、この日はプロ野球の在り方が問われる騒動の発端が報じられた日でございました。それが当時の大阪近鉄バファローズの親会社である近鉄グループの経営難により、オリックスと近鉄の合併構想、これは近鉄の球団保有権をオリックスへ売却した上で統合というものが新聞報道により表面化した日でございました。ただこれに対し労働組合、日本プロ野球選手会と野球ファンが両球団のオーナーや経営陣に対し、あまりの唐突さに猛烈な反発を見せる、そういう事態にと発展していったということでありました。
はい。
そもそもですね、それまでのプロ野球の球団経営というのは決して健全であるというふうには言えない状況が続いていました。特にパリーグ所属球団にとっては親会社の補填に、まあ、おんぶに抱っこのような感じで、いくらお客さん入ってなくてもお構いなしの状況だったんですよ。当時は経営状態は毎年当然ながら赤字です。だからといってお客さんを球場に呼ぶという努力も乏しくて、ただ単に野球をやっていて、ああ好きな人だけ見に来ればみたいな状況だったんですよね。
強気な姿勢ですね。
強気というか、はい、まあ工夫がないって言った方がいいかもしれません。
はいはい。
一方セリーグはというと、人気のジャイアンツがいるおかげでジャイアンツ戦だけはテレビの全国放送があります。で、例えばジャイアンツがビジターで来たとしても全国放送あるんで、その放映権とそれからジャイアンツ戦の入場料っていうのがあるんで、まあなんとかやってくる状況。ただそれでも決して儲かる事業ではなかったんですよね。そんな中で降って湧いたこの合併騒動をきっかけに、プロ野球っていうのは大きく変わっていくことになります。そもそも近鉄という球団はですね、もともとプロ野球球団を保有する体力が十分にあるという球団ではありませんでした。昭和年間、関西には私鉄会社が保有する球団が3つあったんです。南海、阪急、近鉄。セリーグには阪神っていたんですけれども、もうパリーグだけで3つあったんで、各球団ともなかなかこう特色を出せずにいたんです。特に南海阪急はそれぞれ大阪難波駅前と阪急神戸線の西宮北口駅前というですね、超一等地に球場があったにもかかわらず、お客さん全然入らなかったんですから。
はい、
きつかったですね。私鉄が球団を持つ旨味っていうのは、沿線住民に経営するデパート、それから遊園地や野球場に自分のところの鉄道を使って行ってもらうっていうことに最大の利点があるわけです。例えば現在埼玉西武ライオンズは西武鉄道というのが運営母体なんですけれども、沿線住民の方は池袋にある西武デパートに行くのも、ベルーナドームに行くにも、西武園遊園地に行くにも、西武池袋線から狭山線もしくは山口線を主に使わなければいけません。ところがこの頃の近鉄はですね、1997年から同じ年に開業した当時の大阪ドームに本拠地を移していたんですけれども、現在の京セラドームのアクセスちょっと調べてみると、近鉄線のほか阪神電鉄と JR と地下鉄中央線と御堂筋線、長堀鶴見緑地線と、まあいろんなとこからアクセスできるんですよ。だから近鉄にとって全然海がない状況なんです。でもそこを本拠地にしてたんですよね。でさらにパリーグでは福岡ダイエーホークスの親会社だったダイエーが経営危機に直面して、西武ライオンズの親会社である西武鉄道もグループ内での不正経理が発生するなど、まあ混乱が生じている時代だったんです。そこでパリーグは人気のあるセリーグ球団からの救済を求めるようになって、一部球団オーナーによって球団数を大幅に削減した8から10球団で1リーグ制にしないかという流れがこの頃急速に進んでったんです。ただこうした動きは球界の独占的な支配を図っていると一般からは見なされて、徐々に反発が強まっていきます。すると日本プロ野球選手会、当時の古田敦也選手会長は経営陣との対話を求めようとします。しかし7月です。当時の渡辺恒夫、読売ジャイアンツオーナーが、古田選手会長が球団代表レベルだと話にならないので、 できればオーナー陣といずれ会いたいと発言したことに対して、無礼なことを言うな、部をわきまえなきゃいかん、たかが選手がと発言します。
はい、
この発言で選手会とファンはますます合併推進派に対する反発強めていって、絶対12球団維持、選手側を支持しますというふうになって、もう問題はこう野球界のみならず政界、経済界、労働界まで巻き込む事態となっていったんですね。それでも近鉄の経営難が解消されるわけはなく、合併話だけは進んでいきます。選手会は2リーグ12球団維持、翌2005年からの新規球団の参入を求めて日本野球機構といくつかの交渉を行いましたが、確固たる約束を得ることはできず、ついに9月18、19日の2日間にわたって日本プロ野球史上初のストライキ、決行します。つまりその日予定されていた試合全部中止という前代未聞の事態へと発展していきました。ただこの後に行われた両者の交渉で新規参入の確約をはじめとした合意を得ることができました。でこの新規参入ではかねてより近鉄買収に名乗りを上げていたライブドアと、ライブドアに続く2番手として名乗りを上げた楽天が競う形となります。でこの時近鉄買収を名乗り出た当時のライブドア社長が堀江貴文さんだったんです。
はい、
ですから当時はライブドアがどんな企業かも皆さん初めて知りましたし、堀江さん急にですね近鉄の応援グッズ身につけて大阪ドームに現れた映像を見て、誰だこの人っていうようなそんな雰囲気だったんです。結局顛末としては健全な経営が行われているとみなされた楽天が新規加入を認められて、プロ野球界では50年ぶりとなる新球団東北楽天ゴールデンイーグルスが誕生します。そして近鉄バファローズとオリックスブルーウェーブは合併となって、オリックスバファローズが誕生するということになりました。さらにですね、2004年はこれらの問題のみならず、自由獲得枠選手の獲得に関わる金銭不正授受問題で、巨人、阪神、横浜3球団のオーナー及び阪神球団社長が辞任、西武鉄道グループの不正経理問題で西武ライオンズ堤オーナーが辞任、ダイエーホークスがソフトバンクへ売却されて福岡ソフトバンクホークスが誕生するなど、本当にね混乱極めたそんな年だったんですよね。
はい、
ただ球界大改革の分岐点となったっていうのもこの年だったんです。この混乱を機にプロ野球界、特にパリーグはファンサービスに積極的になっていきます。現在では当たり前になっていますけど、例えばインターネットでパリーグの主催全試合、これこの頃から無料配信っていうのを始めていったんですよ。
はい、
で同じくして特別ユニフォームなんかを着用して、でそれを来場者全員にプレゼントっていうのも大体この頃から やり始めてて、で何よりこの翌年の2005年からつい先日まで行われていましたセパ交流戦っていうのが始まるというきっかけになったんですよね。
そうだったんですね。
そうなんですよ。でそのファンサービスをこの時代率先してやっていた選手というのがビッグボスこと当時の新庄選手だったんです。
はい、
先ほどストライキで中止になったっていう試合がありましたよね。その中止明けの試合で札幌ドームでファイターズ対ホークス戦っていうのが行われたんですけど、その試合前のノックの時に新庄さんゴレンジャーの被り物で登場するんです。メンバーにあの STB ラジオでもおなじみの森本ひちょりさんですが、坪井友近さんもいらっしゃいました。で何よりその試合が超乱打戦で、9回表終了時点でファイターズ9対12で3点差で負けてたんです。絶望的な状態ですけど、追うファイターズはなんと9回裏怒涛の攻撃で3点奪って同点に追いつきます。12対12。でなおも満塁で打席に新庄さんが入ります。ピッチャー甘く入った球を強振すると、打球はレフトへ行きましてぐんぐんぐんぐん伸びて、なんとホームラン。しかしあんまりにも劇的なホームランに興奮した一塁ランナーの田中幸雄さんがですね、一二塁間で新庄さんに抱きつくんです。
はい、
そしたら勢い強すぎてくるっと二人一回転しちゃったんです。
回ったんですね。
実はね、前のランナーを追い越したら アウトになるっていうルールが野球にあるんですよ、
はい、
だからこの瞬間新庄さんアウトになっちゃったんです。
もったいない。
せっかくのサヨナラ満塁ホームランなのに、
はい、
取り消されると思うでしょ、
はい、
でも幸い一塁回ってたんで記録はレフトスタンドへ入ったシングルヒットになっちゃったんですよ。だから1点だけ入って13対12でサヨナラ勝ちしたんです。まあ脚本家でも描けないようなドラマチックな試合で最大限のファンサービスをしたっていうのがこの試合だったんですよね。2004年の出来事でした。今やファンサービス当たり前ですけれども、その分岐点は18年前の6月13日の出来事だったということは間違いないでしょう。これがなければ、
はい、
パリーグ TV もないからあのキツネダンスが流行るってこともなかったかもしれないよ。
そうですよね。
それぐらい大きかったんですよ。それぐらいね、パリーグが結束したっていうのがこの出来事だったということです。今日はプロ野球が変わった日、オリックス近鉄合併騒動を振り返りました。